皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて進行して発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
今日のテーマはですね、はい、ベーシックインカムで、まあ、消費税が 10% にね来年になるということも含めて今世界でベーシックインカムというちょっと議論が、されているんですけれども、1776年にアメリカが独立宣言を行いましたね。はいはい、その同じ年にアダム・スミスがですね国富論という、まあね、はい、それは神のみ見えざる手によってということで、まあ、それによるとですね政府が別に干渉しなくても需要と供給のバランス、あるいは資本家はですね要するに、土地と建物とですね労働をうまく使いながらそれで資産を増やしていくという、まあ、そういうやり方で、そこに働いている労働者というのはやっぱり物を買ったり物欲があるから働いてそのお金を消費していくと、それがよくバランスが取れてたんですけれども、まあ、それが資本主義ということですね。一方社会主義共産主義というのは、まあ、人間の道徳とかですね、まあ、いわゆる自他的というんですかね、他人のことを思いながらねやるということを国家が国民に押し付けても、実はそういう押し付けることによって成功しなくて、まさに神の見えざる手っていうアダム・スミスが言ったようにほっとくことによって資本主義がうまくいったと、国が、コントロールすることによって社会主義なんか失敗したというねっていうことなんですけども、ここで問題はですね、AI という労働に変わるようなものが登場してきて、まあ、10年後20年後にはですね今ある仕事、まあ、単純労働をやっているレーバーがやっているような仕事はですね AI ができると、そうするとですねやっぱり失業者が大変増えると、で一方 GAFA とかこれ Google とか Amazon とか Facebook とか、Apple とかですねそういうプラットフォーム企業が株価がものすごく上がって、ある企業が製造してないような企業が圧倒的な力を持ち出してきたと、だからそういうところから税金を重き取って、それで職を失った人に対してですね、あるいは、全ての人に対して一定の額最低賃金を、失業者のみならず、儲け取る人もですね一定、例えば最低生活必要なお金って、まあ、月々10万とかですね、うん、その以下かも分かんないけども、それを提供することによって政治的安定、もし失業者が大きく AI の影響に増えることによって、選挙があった場合、その失業した人々が今の与党よりか全く別の政党をに対している可能性があるとということで、ベーシックインカムという まさにね資本主義という形、あるいは中国の、社会主義共産主義プラス経済面における資本主義、まあ、自由主義ですねのやり方、まあ、いわゆるハイブレッドとかミックスとか言うんですけども、新たな資本主義でも、ね、社会主義でも何かというのは、僕はベーシックインカムのようなものを、多国籍企業なり儲け取り企業から重き税金を取って、それを世界というか、まあ、日本国民の多くにですね平等に分配すると、うん、というような考えどうですか、その、はい、システム、
うん、今の状況はね、はい、今の中野先生言われたようにもう本当にこう何かしないと、
うん、
このまま続けられるのかというところに来てると思うんです、はい、やはり経済というのはその、まあ、国富論ってあるようにですね、はい、国が豊かになる、まあ、アダム・スミスの、ね、国富論というのはまさに国なんですよね、
そうですね、
とか今は
インディビダルね、個人ね、
そうなんですよ、
うん、
だからその論理からするとね、やっぱり西洋の場合、僕はアダム・スミスもそうなんですけど、やっぱ神を信じてたんですよ、うんね、見えざる廃材、ね、見えざる神の手という、うん、わざわざ見えざるというふうに言ったというのは、すべての世界が調和的にね、
うん、
もう神によって自然と、ね、人間同士が いつか調和の取れた世界が、まあ、それが天国ということなのかな、うんうん、でそういうことで日本の経済でも経世済民と、つまり民をね、民の幸福を願って、うん、それが国だと、まあ、いう意味で経済でしょ。
そこにその民っていう多くは、はい、まあ資本家が少しで、うん、労働者が大人数だったら、労働者が多いときには神の御見えざる手っていうのが、うん、うまく、うんまあ、あの消費と欲望とかかなっていったと、はい、そこに AI という人間でない一つの要素が入ってきたと、
はい、
でシンギュラリティっていって、それがですね、人間に並ぶぐらいの能力を発揮する可能性が出てきたと、うん、そういうときにですね、僕は再びマルクスではないけども社会主義的な考え方というのはね、言って最低限の生活は仕事なくなった人に対して、平等に与えると。しかしお金ある程度持ってる人も、例えばプラス10万もらうことによって、そのお金でベンチャーを始めたり、あるいは副業したり、あるいは何もしなくて、もらってるなくて、あの貧しい人々は、貧しい仕事ない人はボランティアというね、
はい、
それお金で換算できない何かのためにこう使うというね、なんかあの新しいタイプの経済システム、社会システムの構築が、なんかベーシックインカムかなという気もするんですけどね。
なるほどね、うん、あのおっしゃるように、あのボランティアの元々の意義からすればですね、あの実は私の勤務してるところにもね、
はい、
もうお金いらないから、ボランティアでね、毎日可愛い子供たちと接したいという、まあ、70越した方が来たんです、ではこれはね、やっぱりあの労働に、
先生のことですか。
私もそうなんです。
園長さん、園長さん、
私も全くそうなんですけど、あの本当最初ボランティアでやってたんですよ、
はいはい、
あのその人が、そんな方が来られるとね、ちょっと今までの経済っていうかな、あるいは労働とね、その対価というかね、費用対効果とかね、いろいろなものがもう数値化されたりね、それから今入ってきた今度のね、イノベーションの問題とかね、その IoT にしてもですよ、人間からそのね、労働を奪うということではなく、なんかもう全然違ったものだから、政治自身もね、本当にこのあの今おっしゃったベーシックインカムもそうですけれども、今の様子見ると 2% 上げるだけでね、
いや僕ね、
そうするの、まあ、
消費税 の, そのなんかね、ものすごく格論言ってるような感じでね、もっとトータル的な、
そうなんですよ、
今あるその経済、まあ、あの他の、まあ、国と比べたら日本の消費税はすごく低いと、それをね上げて、そのお金を福祉関係とか教育とか、はい、回そうということでも、だけど物価、まあ、いわゆる消費税上がるということは、まあ、物価上げたいんだけど、ね、そのどちらかというと所得低い人も同じように払ったりする、まあ、食料とか、ね、上がらないって聞いたんですけどね、
はいはい、
そうすると不公平が生じるという、そうだったら、まあ、消費税が上がっても、あるいは世界の多国籍企業というか儲かっている企業からね、と法人税が分からないけど一部別 の, あの、形でね、まあ、どっかの、まあ、税金逃れしてるね、そういうタックスヘイブンのところだと、そこから大きい税金を取って、でそういうね、例えばさっき言ったプラットフォーム企業からお金を取ろうと思ったら、まあまあ、グーグルはちょっと言い出したんだけど、今まで無料で、グーグルアーストとかね、提供したのを、まあ、課金制っていうか、お金をそういう形になってね、別にその課金されてもいいと、その分税金で取ってそのお金を多くの人々にね、例えば芸術家ってあんまりお金にならないですね、やってたら、そうだ、そういう人はそういうベーシックインカムのお金をもらうことによって芸術にこうとボランティアでやって、でその儲けようと思えば、例えばインダストリーデザイナーとか、工業にかかるデザイナーってごつ儲かりますね、まあ、儲けたい人はそっちの方に行くとかですね、いろんな道、単にこうお金入る仕事が、時間給が、いい仕事がいいんだでなくて、もっとこう人間本質的な気概のある仕事という意味では、なんかベーシックインカムでいいかなと思うんですからね、はい、
本当そうですね、もう今まあ、少子高齢化とは言うんですけどね、本当に高齢化の問題がについてね、どうすればいいかということですね、でそのか来られた方がね、生活保護をもらおうと思えばもらえるけどね、私はこれは拒否したいと、やはり その人が働くということとね、生きるということと、うん、そして自分がもう最後ね、うん、死んでいくときにはね、うん、もうやっぱりあの何か仕事をしたいと、うん、たまたまその人はあの交通整理というかな、うん、子供が通学するのをこう見守るね、うん、ことをボランティアでされてた方なんですよね、うん、そういうことを考えると、その健康の問題、福祉の問題、その他いろいろ公共工事とか何とかいろいろあるんでしょうけどね、うんうん、地方交付税とか、
だから、高齢者があって働くのしんどい、うん、8時間働くのしんどいけど、うん、まあ週に3回ぐらい3時間ずつ働くとかね。
あ、そうです、
そういう感じの方がいいですね。
そ
うなんです、う
ん、それはね決められてるんです、うん、よ、1ヶ月20日、
うん、
ね、そしてだいたい6時間超えてはいけない、
うん、
それだったらあの60歳以上の人を雇用していいんです、うん、というようなこともありますしね。これあのまあ格論というか、本当にね消費税の問題ではあるんですけどね、うん、こんだけ時間がかかって、うん、こんだけ前から計画してて まだできなくてね、うん、いやな、どうするこうするね、うん、チケットがどうのとかね、うん、なんかもうこれを機会にね、
うん、
国民自身が自覚しないと、
うん、今こうね、例えば着眼対局というかね、はい、大きなビジョンを語ってて、だけど着手消極といって ね、そうはいうのを一歩一歩できるところから日々やっていくという、別にその政治的なこういう判断なくても、うん、個人個人がね着手消極ということで、大きなビジョンは着眼対局でもって、うん、ベーシックインカムなりそうなどうしようっていうのは、それを考えるだけで実現時間があると。しかし目の前今あるとか一歩ずつ、年齢に関係なく、
うん、
やれば面白いことが起こるっていう ムーブメントっていうんですかね、モチベーションというのが上がっていくと思うんですよね、うんうん、
ぜひね、うん、政治家に限らず、もう例えば中学のね、社会科の時間でもいいですから、うん、そういうことを考えてね、
だから先生もずっとね、はい、もう何十年も教えられて、そういう、うん、経験で、それでこれからどうしようという人が、どんどんこう小学校、中学なりにね、
うん、
教えに行けるようなね、ボランティア で、それをね、そういうのが、うん、そういうシステム、うん、別にその給料いらないから、
はい、
教える。行ってベーシックインカムみたいに最低限のお金をもらえるというようなねシステムだったら、なんかこう資本主義でこうお金にこういうふうに縛られるなくて、もっと生き生きとね、で別にそのクライムなくて地位もなくて、みんな平等に生き生きとね、ある能力持ってる人
で
それにトランスファーすればいいんであって、そういうソサエティが来ればいいですね。
そうですね、おっしゃる通りです。国というものが本当に個人、まあ、そのバランスではあるんですけどね、うん、あまりにもやっぱりもう大きな、うん、マスになってくるとね、
神の見えざる手によってという国論のアダム・スミスは経済的なことを言いましたけれども、はい、これからはその AI の登場によって社会というか道徳観における神の見えざる手っていうのがね、うん、インディビダル国家になくって、それがなんか達成されるようなね、そういう気もしません、そういうふうな、はい、
ああそうです。やはりね、法則性っていうかな、うん、その宇宙の成り立ちから始まってね、うん、まあ、完全に解明されたわけじゃないんですけどね、
う
ん、
そうですね、はい、あっという間に時間が来たんですけれども、
そうですか、
本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会の松本浩二先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。